ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第20課、豊臣秀吉。
こんにちは、ともゆきです。
こんにちは、もとこです。歴史上の人物シリーズももう5回目ですね。
そうですね。今回紹介する人物は誰ですか？
豊臣秀吉です。
はい、では聞いてみましょう。
豊臣秀吉、貧しい生まれながら富と名誉を手に入れた日本史上最も出世をした人といえば豊臣秀吉でしょう。前回のブログで織田信長は全国統一を目前に家臣に裏切られ亡くなってしまったと紹介しました。信長の死後、その後を継いで全国統一を達成したのが信長の家臣であった豊臣秀吉です。秀吉の出生については農民だったという説と足軽と呼ばれる下級武士だったという説がありますが、いずれにしても身分が低い貧しい家庭に生まれたようです。織田家で信長の雑用係として働き始めた秀吉は、ある冬の寒い日に信長が外出することを知ります。寒い夜には当然草履も冷えていますので、秀吉は信長のために冷えた草履を懐に入れて温めておきました。このことで気の利くやつだと信長の目に留まったのが秀吉の出世の始まりとか。周りの誰もが不可能だと思うことを創意工夫をもって次々可能にしていく秀吉を信長は認め重用していきます。信長の死後、信長の仇を討ち全国を統一した秀吉は、田畑の面積を調べ、それに対する年貢、税金のようなものを決める検地と呼ばれる調査を全国的に行い、経済基盤をしっかりしたものにします。また、反乱や抵抗をなくし、政治の足固めをするため、農民から刀などの武器を取り上げる刀狩りも行い、成果を収めました。また、秀吉は人の心をつかむのが天才的にうまかったと言われています。また、秀吉の性格をよく表している句として、泣かぬなら、泣かせてみせよう、ホトトギス、というのも有名です。信長のブログで紹介した句と比較してみると、信長と秀吉の性格の違いがよくわかり、面白いですね。
ともゆきさん、秀吉はご存知ですよね？
はい、もちろん。まあ、日本の有名な俳優さんが大河ドラマで何回も秀吉を演じていましたね。
ああ、また大河ドラマ出てきましたね。ともゆきさん、大河ドラマはお好きなんですっけ？
はい、僕は大河ドラマは大好きです。まあ、うちの親も両親もよく見ていたので、それで一緒に見るようになりました。
ああ、すごいですね。
ちなみに、もとこさんは秀吉と言ったら何が思い浮かびますか？
猿ですかね。
猿ですか？
はい。
秀吉のニックネームですよね。
はい、そうです。外見が猿に似ていたからという説が有力だそうですね。
わかりやすいですね。
はい。でも、低い身分の出身ということを動物に例えて、猿と呼ぶこともあるらしいんです。
へえ、そうなんですか。
はい。
周りから親しみを込めて呼ばれていたなら、猿もいいかもしれませんけど、まあ僕だったら、まあ、あまり嬉しくないですね。
そうですね。どうせならもっとかっこいいあだ名の方が良かったかもしれませんね。
ああ、そうですね。
でも、かっこ悪いニックネームとは裏腹に、秀吉本人は、機転が利くというか、いい印象がありますね。
ああ、そうですね。草履を温めるなんてなかなか思いつきませんよね。
そうですよね。リスナーの皆さんは、草履と聞いてわかりますかね？草履っていうのは、日本の昔の履物のことです。
はい。ビーチサンダルをイメージするとわかりやすいですよね。 とても似ていますね、ビーチサンダルと草履は。
そうですよね。現在は革でできたものが多いんですが、イグサという植物でできた草履もあります。昔は大抵裸足で草履を履いていたそうですね。
はい。日本では履物を玄関に脱いでおきますから、冬はかなり冷たくなってしまったんでしょうね。それを裸足で履くとなると、
ひんやりして気持ちいい。わけないですよね。
裸足で冷たい草履を寒い日に履けば、体は冷えて寒さが身に染みますよね。
そうですよね。秀吉が信長の草履を上着に入れて温めていたとなると、気が利くやつだと信長の秀吉に対する評価が上がるのは当然かもしれません。
本当ですね。草履は今でいう靴ですから、人の靴を自分の服の間に入れて体温で温めたってことですからね。なかなかできないことですね。
そうですよね。
あ、ちなみに秀吉と言ったら大阪城ですけど、元子さんは行ったことありますか？
はい、大阪には何度か行ったことがあるんですけど、大阪城は残念ながらまだ行ったことがありません。友幸さんはどうですか？
そうですね、僕は遠くからですが見たことがあります。
おお。
はい。ちなみに大阪城公園もあって、
はい、
とてもいいジョギングコースなんだそうです。
あ、そうなんですか。じゃあ結構広いってことなんですかね。
そうですね、大阪城を回るだけでもかなり距離があると思います。
あ、すごいです。ジョギングができるなんて想像していませんでした。私ちょっと大阪城のホームページを見てみたんですけれども。
あ、はい、大阪城は観光スポットになってますからホームページがありますよね。
そうですね、大阪城は8階まであって、それぞれの階に大阪の歴史や秀吉に関する展示がしてあるみたいなんですよね。で、最上階の8階は展望スペースになっていると書いてありました。
ああ、2階だか3階だかで武将の兜や服を着て写真が撮れるところもあるらしいですよ。
うん。
1人300円くらいかかるみたいですけどね。
それも面白そうですね。大阪城を1階から8階まで登る間に大阪や秀吉について勉強できて、8階では秀吉が見たかもしれない景色を見ることができるってわけなので、おすすめです。
そうですね、大阪には他に有名なタワーもありますが、大阪城から街を眺めるのも趣があっていいかもしれません。さて、今回は貧しい家庭から大出世をして大大名になった豊臣秀吉を紹介しました。
大阪城に行ったことがある人がいればぜひ感想を聞きたいです。
そうですね。それではさようなら。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.